お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院小児科の島袋渉先生をお迎えして、小児尿路感染症についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずこの尿路感染症どういったものなんでしょうか。
簡単に言うと、おしっこの感染ですね。おしっこにばい菌が入って、おしっこというのはですね、腎臓、背中の右と左に1個ずつあるんですけども、はい、そこでおしっこを作ったのを尿管という管を通って下腹部にある袋、膀胱ですね、一旦溜めて尿道を通っておしっこを出すという、上から下に一方通行に行くような流れになっているんですけども、はい、そこにですね、尿道の先からうんちが多いんですけども、ばい菌が入って膀胱に行って、どんどん逆流していって腎臓まで上がって、腎臓で悪さしたら腎盂腎炎で熱が出てっていう、大人でもありますけども、小児でもやっぱりそういうことが起こるということ でさらに言うとですね、腎盂腎炎をですね繰り返すと、少しずつ腎臓に傷がたまっていって、将来的に腎機能が落ちることがあるんですよね。先週の放送で学校検尿で腎炎がだいぶ減ったとは言わないですね、治療が早期治療早期診断で、
はい、
腎炎から透析になる人が減ったという話をしたんですけども、この尿路感染からですね、繰り返すと腎臓にどんどん傷がたまっていってですね、それで、気づいた頃にはもう腎不全ということがありますので、やっぱりしっかり尿路感染起きた時にはしっかり診断つけて治療していくということが大事になってきます。
はい、先生、この、尿路感染の診断は、
はい、一番はもうやっぱりおしっこの検査ですね。まず症状からなんですけども、
はい、
症状に関しては熱がやっぱり出ることが多いです。腎臓までばい菌が上がるとですね、もうまず熱が出ます。で、大人の場合はですね、背部痛、背中の痛みですね、
はい、
トントンしたら痛いっていうのが結構特徴的でなんですけども、うん、はい、小さい子っていうのはですね、そういうことはやっぱ訴えられないので。
そうですよね、
はい、うん、我々はそこはちょっと判断材料にはなかなかできないというところがあります、うん、で、もう一つがですね、熱が出てても初期症状は結構軽いことも結構あるんですよね。なので、うん、なかなか難しい。で、さらに言うとですね、腎臓の炎症がですね、胃とか腸にこう波及していくとですね、胃腸炎症状になること、胃腸炎と症状が似ることがあって、
はい、
胃腸炎っていう間違って診断されることもあるんですよね、
うん、
なので、正直診断っていうのは結構難しいことが多いです。
そうですね、今聞いてると、
はい、で、実際僕らどんな感じで診断することが多いかっていうと、
はい、
やっぱり最初受診した時、例えば熱出してその日翌日受診した時はですね、やっぱり何かの風邪もらったかなってやることが多いんですけど、
はい、
通常風邪は1日2日で熱下がってすぐ元気になりますけど、尿路感染はやっぱりなかなか
それが下
がらないので、やっぱり4日も5日も熱が続くんだったら、やっぱりしっかり調べましょうかという精査の中にですね、必ず検尿が入ってきます、
はい、
それで、発見していくということになりますね。
あ、先生、やっぱりその検尿でそれも分かるわけですか、感染症が。
はい、バイ菌が入るとですね、
バイ
菌を食べる白血球ですね、
はい、
白血球が出てきますので、
うん、
なので尿中の白血球があるかどうかと、あとはですね、顕微鏡で覗くとですね、バイ菌がいるかどうかで診断つけることがあるんですけども、
はい、
それでですね、8割ぐらいは、はい、診断がつきます、
はい、先生、じゃあそうやって診断がついた状態で尿路感染してるなっていうところからの治療っていうのはどういった治療になってくるんですか。
お子さんの場合はですね、
はい、
基本的にはやっぱり入院して、
うん、
抗生剤治療ですね。
あ、先生、やっぱ入院が必要なんですね。
大人と違ってですね、
ええ、
小児はですね、やっぱりしっかり治療すると、
うん、
で、大体1週間ぐらい、
うん、
短くても5日ぐらいはですね、
はい、
点滴で
点滴
しっかり抗生剤を。その理由はですね、
はい、
腎臓に傷を作らないため、
うん、
しっかり治療する。でその治療してる間にですね、通常なら48時間ぐらいに熱が下がりますので、うん、その間に例えばエコー検査とかですね、必要な検査をして、あの腎盂炎にかかりやすいあの理由があるのかっていうのを探っていくことになります。
理由があるっていうのはどういった形になってくるんですか？
はい、あの尿路感染を起こした人の中でですね、はい、一部ですね、半分もいないですけども、あの何割かの人にですね、実はあの尿が逆流しやすい人がいる、うん、最初の方に説明しましたけども、腎臓、尿管、膀胱、尿道、それからおしっこというふうに一方通行になっているって話したんですけども、一番のその逆流防止になっているところがですね、うん、尿管と膀胱ですね、はい、をつないでるところにですね、うん、逆流防止弁みたいな構造があるんですよね。そこがですね、うん、生まれつきこの弁が機能してないような形の人がいるんですよね。
生まれつきなんですね。
生まれつきですね。
じゃあそしたら先生、生まれた時から熱が出やすかったりしないですか、そういう子は？
あ、そうなんですよ。なので、うん、結構尿路感染症はですね、3歳以下とか、特に1歳、うん、典型的にはやっぱ1歳以下ですね、
はい、
1歳以下の発熱で見つかることがやっぱ多いですね。
いや、そしたらもう親としてはすごく心配ですね、こんな小さい子が熱が続くってなると。
はい、
そうなんですね。じゃあそういった子が先生が先ほど言ったように
逆流ですか ね
してしまって、
はい、
腎臓に傷をつけていく形になっていくわけですね、
はい、なので、まあ、最近ではないんですけども、はい、昔は結構あの風邪、ただの風邪でも結構抗生剤、うん、飲み薬とか出されたと思うんですけども、はい、あのこれが実は一番良くなくて、尿路感染はですね、繰り返すほどやっぱ傷がつき残っていく、つきやすくなるので、はい、あのもしそういう逆流する原因があってもですね、傷がつく前にというかしっかり対処していけばですね、うん、その後尿路感染を防ぐことができる。なので昔、まあ、最近は本当にもうないんですけども、うん、昔みたいにあの熱出た頃、風邪ひいたごとにですね、うんうん、抗生物質使って、うん、抑えてるって時にですね、やっぱ尿路感染の中に繰り返してる子がいて、
うん、
後でたまたま採血したら、あれ、なんか腎機能悪いねって言って、うん、そこから見つかるっていうことが昔はありました、
うん、はい、でも今はもうそれはないわけですよね。
はい、最近はもうやっぱり、うんうん、あの風邪には抗生剤は使いませんっていう流れにしっかりなってますので、
いや、まあこうやって、まあ、検尿から最近、まあ、顕微鏡で見るとバイ菌がいたりとか、まあ、その白血球が検出されたりとかっていうところで感染症を疑って実際そうだったということになってくると、小児の場合は集中して入院して、点滴で抗生剤をしっかり入れていくということになるわけですね、
はい、
先生、それで実際にしっかり治して、例えばその便がなくてという理由であれば、それの対処も治療もしていくわけですよね。
あ、ですね、やっぱりこの逆流があるかどうかっていうのは一つ、やっぱあの一つ分かれ道で、うん、あのたまたま腎臓まで、うん、あのバイ菌が上がってしまって起きるっていうのも、うんうん、あの半分以上ですけども、あるんですよね、
うん、
その場合には基本的には様子見、繰り返したらあの逆流があるかの検査をするんですけども、
一、ね、
回で終わればもうそれは大丈夫よということで大丈夫なんですけど、うんうんうん、ただやっぱりあの怪しい、あの逆流があるかもしれないというあの兆候ですね、
はい、
例えばですね、あの、まあ、先ほども言ったように繰り返すと、あとはエコーしたらちょっと腎臓の形がおかしいと、
は
あ、逆流してるのでちょっとあの膨らんでる場合とかあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
とかですね、
うんうん、
熱がなかなか下がらないとか、うん、いろいろですね、あのいくつか項目があって、怪しい項目がある場合にはですね、この逆流がないかの検査をしていくことになりますね、
うんうん、はい、あの怪しくなければ、まあ、怪しくなければというか、それで治ればそれで偶然に腎臓まで行ってしまってというところでの感染ということで終わるんだけれども、そうじゃなければしっかり検査してというところですね、
はい、
で先生、あの先ほどもね、あの生まれつきの場合だと、もうその0歳児ぐらいからというところになってくるときに、先ほどねお話ししていただいて、打ち合わせの中でね お話していただいてましたけれども、どうしてもおむつですから、あの大体の原因が、うんこの中に含まれている大腸菌だということだとしたら、もうこれ結構なんていうのか、そこを清潔に保つっていうか、入らないでおくってこと、なかなか難しくないですか？
これなかなか難しいですね。
ですね、
実際問題ですね。もちろんあの下痢してる時とかにはこまめに変えてくださいねとは言うんですけど、もうそれ以上基本的には、あのやることはないというか、あのお父さんお母さんができることは実際ないんですよね。
はあ、そう なんですね。
逆に言うと、はい、やっぱり熱出した時に、うんうん、あの尿路感染が疑われる時にはしっかり診断つけるっていうのが大事になってきますね。
いや、この先生、診断をつけるのは私たちではできないので、はい、先生方というかお医者様にも依存するしかないと思うんですけれども、
は
い、
あとはあのやっぱり経過をしっかり説明すると、どういう症状があって熱が何日続いてというのは、やっぱりそれは一つあの僕らヒントになります
ので。そうですよね。
やっぱり高熱が3日も4日も続いてるなとか、まあまあ、たまにあのちょっとおしっこが臭いということで見つかることもありますけども。
そうなんですね、はい、普段の、まあ、匂いと変わってるという情報も一つの情報になるわけですね、
はい、あとはあのおむつにちょっとカスみたいのがあるとかですね、はいはい、混濁尿でなりますので、
はい
はい、そういうのがあの手がかりになることもあります。
あ、じゃあ本当に親御さんはしっかりその状況を観察し伝えるということをやっていただくことで、ちゃんとした診断がつくということになっていきますね、
は
い。ま
あ、尿路感染に限ったことではなく、我々小児科はですね、うん、はい、やっぱりなかなか本人が訴えを直接聞けないという職業ですので、
そうですね、
どうしても手がかりはですね、お父さんお母さんの話が一番になってきますので、そこはあのしっかり見ていただけたらと思います。
確かにそうですね。いや、でも本当にあの初めてのお子さんの時とかはですね、親御さんも全て初めての体験ですので、すごく結構いろんな意味で高熱とか出すと逆に本当に親御さんの方がパニックになっていて
そうですよね、心配ですね、
はい、でなかなかこうね、あのわーって大変になってて、そうしっかり見るっていうことがなかなかできなかったりとかすることもあるかと思いますけれども、その辺はね、まあ、大先輩の自分の お母さんがいらっしゃいますから、
はい、
そういうのをね本当に聞きながらしっかりね落ち着いてしっかり観察して、はい、しっかりそれを伝えてあげてください、はい、いやでも本当にあの小児はね、先生も今おっしゃったように自分で伝えられませんからね、本当に、
はい、
しっかりじゃあその辺は小児の場合治す、治療する、入院して治療するということになってくると思うんですが、尿検査、採尿がすごく大切になってくるというところで、
はい、
なんかこの尿検査で例えばさっき言ったみたいに、はい、あのちゃんと取れなかったりとかする時の手立てっていうかありますか、他にも取り方に、
は
い、
それはもうやっぱり重要な点でして、
はい、
やっぱりあのおしっこをですねよくやるのはパックを貼ってここに溜まったおしっこで検査をするっていうのをよくやりますよね。
やりました、こう娘の、はい、取り取った覚えあります。
あれはですね、
はい、
あの結構うんちが混じるんですよ。
そうなんですね、
はい、なのでテープの検査では結構スクリーンになるかもしれないですけど、培養するとちょっとでも入るとやっぱばい菌入ってくるので、パックで取った時に菌が入ったらですね、本当におしっこの中の菌かなって僕ら迷うわけですよね。
あ、はいはい、
まあ、逆に言うとパックで陰性だったら、うんうん、あの違うなっていうのは分かるんですけど、
そうですね、
なのでですね、まあ、僕らとしてはですね、ちょっと本人に痛みを伴うんですけども、
はい、
あのおしっこの管ですね、を入れて膀胱から直接取らせていただくということをさせていただいてますので、うんうん、そこはあのちょっと親御さんもご理解いただければと思います。
はい、そうですね、いやちゃんとした性格の、ね、診断をつけるためには大切なあの検査になってきますから、正確性を、ね、伴うために、まあ、その辺は、ね、ご理解いただきながらやっていただきたいと思うんですけれども、じゃあ先生、じゃあしっかりこうやって治療して、まあ、1回で治ればそれでいいし、まあ、その便があの原因であればそれの治療になってくると思うんですけれども、
はい、
その便の代わりの何かこう作るんですか。
あ、まあ、でも治療ということはですね、うん、あの1回こう診断されて、うん、まあ、すぐ手術になるってことは実はなくてですね、
はい、
あの最初は逆流がある場合でも、例えば予防内服といって、
うん、
少ない量の抗生物質を、うん、あの1日1回飲んで、
はい、
大きくなるまで待つっていうのが一つの手です ね、
うん、
ね、小さいうちに手術すると
やっぱいろ
い
ろ
難しいですので、
うんうん、
っていうのが一つとですね、
うんうん、
あと大きくなっておむつトレーニングが済んでですね、
はい、
定時排尿、
うん、
つまりあのこまめな排尿をですね、うんうん、あのするとですね、実は逆流止まることがあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
なので、うんうんうん、やっぱりなるだけ体にメスは入れない方にね、うん、入れないに越したことはないの で、
そうです、ね、
なるだけそこまで粘って、うん、それでもやっぱり逆流が、うん、あの強い逆流が残っている場合と、うんうん、あとはですね、予防内服で抗生物質を飲んでいても、うんうん、尿路感染を繰り返す場合っていうのはやっぱり手術適用になりますね、
うん、
で手術もですね、あの大きく2つあって、1つはですね、あのいわゆるそのお腹を開けて、
うん、
あの膀胱と尿管の、ね、つなぎ目が悪いって言いましたけども、そこをですねつなぎ直して逆流が起きないようにする手術がありますので、うん、それをするという手とですね、うん、10年前ぐらいからですね、もう1つあの手術という形ではなくて、
はい、
あの膀胱鏡ですね、カメラをですね、胃カメラとか胃に入れるカメラがありますよね、うん、あれの細いやつをですね、尿道から入れて、
はい、
膀胱の中からですね、このつなぎ目のところにデフラックスという物質を注入して、
はい、
あの逆流したように少し圧迫してやるんですよね、
うんうんうん、
それでやるというあの手術というか治療が出てきていて、それだと体にメスは入りませんので、はい、比較的やりやすいかなと、うんまあ、ただちょっと逆流防止の成績でいうと手術はもうほぼ 100% に対して、うん、こちらはあの程度が重ければ重いほどちょっと逆流をしっかり防止できないことがありますので、うん、その場合には後々また手術に変わることもあります。
そうですね。いやまあどっちにしろ、まあ、感染症あのこの防ぐなかなか小さい頃からのおむつ時代から の, あ の, この感染症になってくるので、親御さんはまあなるべく清潔に保つというのはもちろんなんですけど、どうしても致し方なくてなってしまう場合 もうそれ仕方ないのでね、先ほども言いましたけど本当にこう様子をしっかり先生に伝えて、それを疑いがあればこう検査していただくということが大切になってきますね、先生ね。
はい、まさにその通りです、
うん、はい、はい、本日は琉球大学病院小児科の島袋渉先生をお迎えして、小児尿路感染症についてお話を伺いました。先生、最後に何かありますか？
いや、もうあの先ほどまとめたので、
はい、
あの
大丈夫ですか？
大丈夫です、はいはい、ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.